とうございます。マリモさん、おはようございます。招待しますね。
はい、おはようございます。
おはようございます。
聞こえます？
はい、聞こえてます。
今あのデフォルトのやつを選んだらこんにちはになってて驚いちゃいました。
あ、マリモさんにとっては4時間、はい、こんにちはの時間帯なのかってそう判断しました。
なんかもう選ぶやつがこんにちは、10時からこんにちはなんですね。
あ、そうなんですね。
なんか変な感じしますね。
なんかマリモさんの言葉かと思ったら。
ああ、そう、あの一番端っこ選んでみました。よろしくお願いします。
お願いします。
マクさん元気ですか？
私はまあまあです。
まあまあ。
マリモさんは相変わらずお元気ですね。
ええ、元気、元気ですね。あ、でも元気は元気です。はい。
はい、よかったです。
はい。はい、なんか、あれ、今日はお天気とかどうですか？
今日は雨ですね、朝から。
あ、やっぱり。
はい。
なんか、梅雨入りはまだですよね、でも。
なんか、梅雨入りしたって言ってる人が。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあもうこれからね、しばらく。
そうみたい。
続くのかな。
沖縄が梅雨明けしたって、もう聞きましたけど。
え本当に早い。はい、え、そんなことありますっけ、そんな早かったかな。
なんか、いつもよくわからないんで。
うんうん。
もう。
なんか、そっか。
はい。
なんか誰かが梅雨入り宣言と梅雨明け宣言は、なんか、桜の開花宣言とかと違って、基準がないって言ってましたよね。
ああ、そうなんですね。
うん、なんか、最近雨多いから、これ、梅雨入りしたんじゃないのって言って、梅雨入りして、で、そのうち、なんか、最近ずっと雨降ってないけど、これ、梅雨明けしたんじゃないって言って、梅雨明け宣言になるとかいうの聞いて、曖昧なんだって思いました。
でも、梅雨明け宣言してから結構降りますよね。
あ、そうそう、だから、間違っちゃったのかなみたいな。
そうそう。
そんな印象ありますよね。
気にしないようにしてます。
はい、そうですね。はい、はい、あ。オシャンティさん、おはようございます。ありがとうございます。
最近、誰かと話をする、オンラインで打ち合わせをしたりすると、
うん、
猫が、
はいはい、
結構、騒いでいて、うん。
最近ですかそれ。
欲しい、みたいな。なので
なんでしょうね、どういう心境なんですかね。
ね、一緒に話したいんでしょうね。
ああ、なるほど、そっか。あ、なめこさん、
おはようございます。
おはようございます。だいたいいつも過去形で発表が多いですよね。開けてましたってやつですよね。
ごめんなさい、開けてましたって
。確かに、はい。あとオシャンティさんから、美味しそうなサムネで、これ確かに私もね、伺おうと思ってたんですよ。何ですかこれ。
これね、抹茶ラテなんですけど、
うんうんうんうん、
多分黒糖の、
うん、はいはいはい、
なんだろう、シロップが上にかかってる、うん、
なるほど、
ですよ。
なんか私焼いてるのかと思いました、一瞬バーナーでなんかを。
なるほど。
うん、
も
う
この抹茶ラテじゃなくて、
はいはい、
ほうじ茶ラテです。
あ、ほうじ茶ラテに抹茶のパウダーがかかってるのかな、これ。
そうなんですよ。
あ、なんか美味しそう。っていうか、器がすごいおしゃれ。
うん、おしゃれってい
う。なんかすごい、なんか雑な、おしゃれって言えばいいと思ってるみたいな、ちょっと。
この店大好きで、気になったんですけど。
これ、陶器ですか？
陶器だと思います。
ああ、
素晴らしい。なんかお茶にすごい情熱を注いでいる店主さんが立ち上げ
て、
小さなお店なんですけど、うん、もうものすごい混雑。うん、してて、で、私もあまりに好きなんで、うん、その商品を、うんうん、
はい、
このお店で扱いたくてお願いしに行ったんですよ。
そしたら、
うん、心よく引き受けていただいて、
どういうふうにするんですか、そういう時って。
ほうじ茶パウダーを、
うん、
ラテ用に引いた、うん、細かく引いた粉、
うんうんうんうん、
それをパックに詰めて、
うん、
小分けにして、
うん、
何グラムだろう、ちょっとよくわかんないですけど、
うんうんうんうん、
小さめのパックで売るんですけど、それだったら脱会で取り扱いができる。
あ、なるほど。飲み物として提供するのではなくて、商品としてそのパウダーを お部屋じゃないや、 お店に置くっていうことですか？
そうです、そうです。なので、私はハーブティーも並べてるし、
うん、
コーヒーも並べてるんですけど、
うん、
その、
あ、そうなんですね。
ここでパック買って、お家で入れてもらう形にしてて、
うんうんうん。そういうことなんですね。私、マックさんが、作って、お店に来た人に、出してとうとうカフェみたいになるのかなって一瞬思っちゃったんですけど、
将来的にやりたいですね。
ね、それも素敵ですよね。
はい、カフェやりたいので、
はい、ね、そうですよね、おっしゃってますもんね。
そうなん
です、はい、コメントありがとうございます。皆さん好きなのかな、抹茶ラテとかほうじ茶ラテ。
ほうじ茶のアイスクリーム、いやいいですね。
あ、美味しいですよ。ほうじ茶って最近すごいこう注目というか、スタバとかでも扱うじゃないですか。
あ、そう、そこのね、
うん、
私話をいろいろ聞いてきたんですけど。
え、なんでしょう気になる。
ほうじ茶ってもうなんか、
うん、
格が違うんですよ、団地で。
あ、このお店。
そうそうそう、
うん、
ほうじ茶ってやっぱり茎があって葉っぱがあって、
はいはい、
でそれを乾燥させて粉末にするんですけど、
はい、
焙煎するから、その焙煎って煎る、
うん、はいはいはいはい、そうですね、茶色いですもんね、うん、
でも葉っぱの方が先に燃えるんですよね。
うん、
茎は太いから残るんです、う
ん、はいはい、
葉っぱを基準にしてしまうと、
うん、
茎が残っちゃうし、茎を基準にすると葉っぱが燃え尽きちゃうっていう、
は
いはい、でそこが何やったかっていうと、葉っぱを全部手で取り除くっていう、うん、茎だけにするんですよ、すごい細かい作業を。
え、じゃあ別々に焙煎するってことですか？
茎だけ残すらしいです。葉っぱは吸っちゃうんですけど、うん、
あ、葉っぱはもうそもそも廃棄するってことなの？
そう、そうなんです
よ。なんかもったいない気がするな。
ね、もったいないんですけど、でもなんでかというと、うん、その茎の方が味が濃いんで、
うん、なんか意外。そうなんだ。
そう、棒、棒ほうじ茶っていうんですけど、茎なので棒なんですけど、その味がね、すごいもう濃くて、
うん、
すごいコクがあって美味しいです。
じゃあここのお店のは、そういう量販してるお店とはちょっとも
う全然
レベルが違うということなんです。もう行きたくなるだけの話じゃないですか、それって。
そう、そういうことです言ってください長野なんですけどね。
長野の、
はい、
なんですね。じゃあ後でちょっとこっそり URL を送ってください。
わかりました
皆さん知らんかったって言ってます。茎だけ使うということね。本当そうですよね。わからないですね、
はい、
私も。
一家って言います、ひらがなでね。
うーん、一家さん、はい、なんだろう、一期一会みたいな感じなのかな。
あ、そう、一期一会を大事にしてるっていう
こと
で。
そうなんだ。
名前らしいですけど、
素敵ですね。
いや、そんな話をするラジオでしたっけ、
うんうん、いや、ちょっと違う気がしますでもなんかそのこだわることとか、
はい、
さっき話したスタバみたいな、うん、そういう全国的にあるお店で手軽に楽しめるほうじ茶もいいですけど、
はい、
ほうじ茶ラテ的なもの、
うんうん、
でもそうやってこうそこにしかないものとか、そこに行かなければ手に入らないとか、
そう、
口にすることができないっていうことにすごい価値を見出す人が増えたなってすごい思うんですよ。
そうですよね。なんか八ヶ岳に移住してきて、
うんうん、
夫婦でこじんまりと古民家を買い取って、
はい、
なんか商売を始めるっていう方が多くて、
うんうんうんうん、
でフランチャイズじゃなくてもうそこでしか売ってない、
はいはい、
すごい手間もかかってなんか商売としてやっていけるんじゃない、
うん
うん、やっていけるかどうかは分からないぐらいの力で、
うんうん、
やって る方がすごくいっぱいいて、なんかそこに私はものすごい魅力を感じていて、
うんうん、
なんかその情熱とね、そこに行かないと手に入らないっていう希少感と、
うんうん、
とその雰囲気、
うん
うん、 なんかその食事が特に多いですけど、う
ん、あ、はいはいはい、
食事に宿るなんて言うんだろう、生きてか波動というか、そういうのも感じられて、すごい好きですね。
食事に宿る波動って、ちょっと私すぐにイメージが持てないんですけど、どんな感じですか？
この、
うん、
あの目の前に出された時の、
うん、
なんだろうな、うわっという、
はいはいはい、
美味しさ以外の、なんか感覚みたいなのがあって、もちろん盛り付けが綺麗とか、
はいはい、
その匂いがね、いいとか、うん、湯気が出てるとかっていうのもあるんだけど、うん、なんかこの愛情がね、
うん、
すごい感じてる。そこにこう込めた思いと、お客さんに楽しんでもらいたい、健康になってもらいたいっていう思いが、すごい伝わってくる感じがして、
うんうんうん、
がね、ものすごい強い、
うん、
あの、
うん、
八ヶ岳、この辺りはよく私行くんですけど、うん、多分他にもね、はい、いっぱいあると思うんですけど、
うん、なるほど、そういうことか、はい、そう、あのマックさんがあの時々インスタグラムのストーリーとかに上げてくださる、はい、あのお料理とかは本当に私もうわってうわって思うものが多くって、
あ、本当ですか。
で、多分マックさんも全部撮ってるわけではないんだろうなと思うんですよ。これ撮りたいって思ったものを撮ってるんじゃないかなってちょっと思って、
あ、そうですね、かなりいっぱい撮ってて、うん、ほとんど毎日私、うん、食べられてるあの、うん、いっぱい撮ってるんですけど、その中でも、うん、これはっていうのをあげてますね、う
ん、そう、だからやっぱりそのなんかマークさんの、ね、熱量も共に伝わってくる感じがするんですよね。
あ、よかった
、はい、コメントありがとうございます。ゆうさん、
おはようございます。
大島みんこんにちはということで、ありがとうございます。そしてアポカちゃん、こんにちは。準備来たからするんです。そのつもりで準備はしてます。はい、ありがとうございます。業務連絡みたいになってすいません。はい、皆さんご挨拶もありがとうございます。はい。
猫も参加しております。
猫さんも出てますね。今日そ、この声はどちら？
あ、あの、妹のナーシャですね。
あ、ナーシャの方。ナーシャの本当の名前は、なんだっけ。
ナーシャの本当の名前は、ナーシャですけど。
ナーシャ、あれ、なんとかかんとかでナーシャじゃなかったっけ？
あ、アナスタシアの。
あ、そうだそうだ、アナスタシア。
あだ名でナーシャ。
そうそうそう、そうです。うん、そう、それをそう思い出しました。はい。
いたからなんですね。
いたから、あの、本当にしばらく休んでいたんですけど。
あ、そうなんですか？
そうなんです。あの、ちゃんとあの、ルールがなかったことで、いろいろ皆さんにね、あの、ご迷惑とか、混乱をちょっと。はい、招いたので。
なんだ、1日3回ぐらいやってる。
やってないよ。それはない、それはないです。あの、私の練習ライブはありますけど、うん、ギターから自体はそんなにやってないです。
あ、そうなんですね。失礼しました。
そんなにやってるイメージあります？
あります、あります。
出すぎだろ。ダメだ。気をつけます。
いやいや、やってください。
はい、そう、なんかあのルールなく気楽に気軽にっていう感じで始めたんですけど、うん、
はい、
やっぱりこうね、あの、来てくださる方が増えたり、
うん、
なんかその音楽にいろんなこう要素が増えたりとか、
はいはい、
スタイルがね、いろいろあるじゃないですか、皆さんの音楽のスタイルが、
はい、
それがこうね、多岐にわたるにつれて、やっぱりこれはちょっと一旦整理しないといけないなっていう時期に来まして。
なるほど。
なので、はい、ちょっぴり堅苦しい感じになりそうだけれども、はい、でもそれが、うん、あの、結果、あの、音楽をちゃんとやるって言ったらあれですけど、扱う、あの、うんうん、最低の、まあ、経緯かなっていうふうに思ったので。
なるほど。はい、しっかりされてて、さすがですね。
根は真面目なんですよ、こう見えて。
いやいや、真面目じゃないイメージないですけど。
本当ですか？私、マックさん あのライブで本当ふざけたコメントしか打ってないんで。
ああ、
で
も、ね、そういう時も。
見たことある方は、あの、ふざけた人だと思ってるだろうなと思うんですけど。そう、あ、そうそう。それで何を言いたかっていうと、ちょっと話それちゃったんですけど、はい、あの、そうやって唯一無二みたいなものをね、追求する人が増えたなっていうのをすごい最近思っていて。うんうん、
はい。
そう、だからね、そう、あの、ここでまた、子供たちのことに絡まってくるんですけど、うん、
はい、
そういうなんか、唯一無二を探す、できるだけ早い段階で見つけることがね、子供たちができたら いいなっていうのを、
すごい
思っているっていう感じなんですよ、最近、
ね。その通りだし、その話の戻し方がすごいですね。うん、はい、素晴らしいと思いました、今。あの雑談からそうやって持ってくんだっていう。
いや、そう。
来たかって感じですね。
すいません、なんか、ちょっと強引な申し通し方だなと思ってるんですけど。いや、
確かにそうですね。ね、その子しか持ってないものっていうのは、はい、どうやってその、うん、なんかコツというかあるんですか、うん、マリモさんの場合。
いや、まだね、私もその答えというか、
うん、
なんか方法みたいなものは模索中なんですけど、
はい、
あの、まあ、一番はいろんな経験をすることだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
あの、興味持てたものは片っ端からいろいろやってみて、
はい、
それで自分にしっくりくるもの、
うん、
あ、やっぱちょっと違ったかなとか、
うん、
あの、そういった、なんていうかな、そういうのが見えてくるのはやっぱりそう経験して初めて分かることだと思うから、
はい、
うん、なので、そう、子どもたちのその興味関心をそがない工夫とか関わりとか、
うん、
それが大事かなってすごい思いますね、うん、なんか、ね、突拍子もないことを言うじゃないですか、子どもって、
うん、
でもそれを聞いて、やっぱ大人は、まあ、前回もこういう話してるけど、経験値があって、それは比較的うまくいく確率が低そうだとか、
はい、
なんかそういうのになると、それは無理でしょみたいな、そういうなんか反応をついしてしまうじゃないですか、
うん、そうですよね、大人の
気、うん、そこ、うん、そうそう、大人の感覚と価値観というか、うんうん、その経験からそこをぐっとこらえられるようになると、はい、子供の可能性は広がるかなって、うん、その夢とか、
うん、
うん、
なんか特に最近はその昔はこうやってたっていう、うん、その、うんうん、杓子定規が今通用しなくて、
うんうん、
その昔、あの、なんていうかな、昔にない遊び方とかもいっぱい出てきて、はい、大人自体も、
うん、
例えば TikTok を子供がやるって言ってね、
うん、
TikTok とかよくわからない大人が、うん、なんか危なそうだからやめときなさいって言って、まあ確かに危険性もあるんですけど、
うん、
でもなんかその、なんか危なそうだっていう、
うん、
よくわからないイコール危険性を感じるのはもう人間としてしょうがないんですけど、
うん、それでね、う
ん、あの、一瞬、なんか、
うん、
なんかそれで、それだけの理由で、やめなさいって言っちゃって、
うん、
っていうのもすごいかわいそうなので、
うん、
大人もね、一緒に遊べばいいんじゃないかと思ってるんですよね。
うんうんうん、そうですね。
うん、分からないんだったら、ちょっとやってみて、うん、一緒にやってみて、
うん、
で、判断しようよっていう。
うんうん
う
ん、
最低でも最初のね、ちょっとやってみようっていう、
うん
う
ん、
一緒にやってみようっていう親が、
うんうん、
なんか、子供を伸ばすんじゃないかなって、私は思ってますね。
うんうん、本当に私もそう思います。
うん、
結局なんか 親は大人だから、なんていうかな、そこは関係性が対等ではないっていう前提があって、うんうん、そういう反応になるのかなと思うから、
うんうん、
やっぱりそう、子どもも大人も対等であるっていうことを本当意識していかないと、
はい、
大人は特に意識していかないと子どもと対等に、うん、関わるって非常に難しいですよね。
そうですね、
うん、だから、そ、子供がいかにその無限のこう可能性を持ってるかとか、
はい、
それこそ、過去のそういう、なんていうのかな、概念とかにとらわれない発想がすごい豊かであることとか、
うんうん、
そういうことをやっぱ大人はリスペクトして、
はい、
であとは大人もその自分の今まで経験してきたことは一経験に過ぎなくて、
うんうん、
それが全て正解ではない、他にもいろんな方法があるとか、
はい、
そういったことを認識しておくこと、
うん、
それを自覚する。で、大人はそうやってつい、そうやって不安なことを先に言ってしまいがち。
そうですね。
そういう癖があることとかも、
はい、
ちゃんと自分で自覚して、
うん
うん、そんなことを言ってしまいそうになった時に、ちょっと、って考えて
、うん。なんか私は、基本大人も、うん、子供だと思ってて、うん、その皮を剥いたら子供の部分があるから、あの、前もちょっと言ったかもしれないんですけど、
はいはい、
ブランコがあったら乗りたいっていう、その、
はい、
あの、衝動って絶対どこかにあって、
うん、
でも、大の大人がそんなのでね、
うん、
まあ、 はしゃいでたら、
うん、
ちょっと恥ずかしいとか、
はいはいはい、
この年だから乗らないとか、そういう概念で乗らないだけで、実は楽しみたいんだって、うんうん、私は基本的にどの人間もね、うん
はいはい、
そうなんじゃないかと思ってて、そこを出してあげる。
うん、
一緒にね、
うん、
出してれば、うん、その場で子供と対等になれるじゃないですか。子供同士。
確かにそうですね。
うん、だから、なんか、インナーチャイルドみたいな
言葉
ありますけど、
はいはい
はい、それすごい大事で、そこを、なんか、大人として、なんか子供なりなさいって言ってること、
うん、
言ってるわけじゃないですけど、子供の時の純粋な何かに対しての好奇心とか喜びっていうのを、
はいうん、
なんか、どんな人も持っていたわけだから、うん、少なくとも、どんな人、うん、
だからみんな子供でしたからね。
そう、どんなおばあちゃんも子供だったんで。
はいはいはい。
そこを出して、子供とね、一緒に遊ぶっていうのが、
うん
うんうん、私はすごい大事じゃないかなって思ってますね。うん
いやなんかすごい今お話聞きながら一個思い出したエピソードがあって、
はい、
あのこの前ね私、東京って小さい公園がいくつもあるんですけど、
はい、
その中の一つ明らかに児童公園あのそれこそ小学生以下の子が遊ぶような公園にあるブランコ、
はいはい、
あの一つの棒に2本ぶら下がってる2人分乗れるようなイメージできますか、
うんはい、
あれに多分30代ぐらいの男の人が2人、
うん、
ものすごい勢いで乗ってたのを今思い出しました。すっごい漕いでました。もう。
でも多分みんなやりたいと思う。
今すっごい思い出して、でもそれが今できない人が多いのは、やっぱり、そのブランコに限らないんですけど、人からどう映るかっていうことを気にしてる。どう見えるか。
うんうんうん、
そこを気にしすぎてるからなのかなっていうのを今お話聞きながら思ったんですけど、どう思います？
もうその通りですね。大人だからね、恥ずかしいとか、
うん、
こう見られたくないみたいな、
笑われるんじゃないかとか、
そうそう、
なんか実際見て笑いましたけどね、私素晴らしいと思って笑いましたけどね。
そうそう、なんかそれで
いいなってい
い意味で笑うってよくて、でいいな、私もちょっとやってみたいなっていうのが、うんうん、私はすごい好きですね、うん、
そうだから多分私のような視点で見てる人もたくさんいると思うんですよ、
うん、
その全力で漕いでいる大人たちをあったかい目で見る人多いと思うから、
うん、うん、ゴンさん、
あ、こんにちは。そしてみなちゃん、
みなさん
こんにちは、ありがとうございます。
なんで隠れるの？
そうそうですね、そういうなんか子供に帰るわけじゃないけど、その子供の部分をもっと出していくっていうのはすごく、すぐにできそうな感じがしますね。
だから一緒になんか子供がやろうって言ったことに対して、遊び感覚でいいから、ちょっと一緒に、じゃあちょっとやってみようかっていう、ことを、気軽にできるような雰囲気、
そうですね、
家庭で必要、家庭とか学校とか、
うんうんうんうん、
そんな気がしますね。
そうですね、あとはやっぱりそういうことを言い出すお子さんにやっぱり好奇心を持ってほしい、お母さんお父さんがお子さんに興味を持ってもらえたらいいなってすごい思うんですよね、
うんうんうん、
この子次どんなことを言い出すのかなとか、
はい、
どんなことに興味を持つのかなとか、
うん
うん、
なんかね、親もね、
うん、
そのいろいろやってほしいですよね。
なんか、うん、例えば
いろんなものがよく、
うん、
なんだろう、例えばアプリだけに、アプリというかスマホだけに撮ってみても、はいはい、いろんなものが出てくるじゃないですか、はいはい、で、まあ、スマホあんまりやるのよくないですけど、
うん、
そういうのね、これはよくないとか怖いとか、
うん、
ちょっと、
うん、
私がやってると恥ずかしいとかっていうのを一回抜きにして、ちょっとやってみるっていう癖もね、
うんうんうん、
その保護者にはつけてほしいですね、
うん。確かに、それありますね。でも、なんだろう、なぜできないんだろう、できない人が多いんだろう。
ね、
うん、ま、どう見られるかもあるけど、やっぱり興味関心が、なんていうのかな、忙しかったりとか、仕事のことで頭いっぱいとかで、
うん、
なんか、そういう 時間がなかったりとかするのかな。
あ、時間がないのは大きいですね。
うん、
精神的に余裕がなくなりますからね。すごい元気なコメントありがとうございます。あ、電車なんですね。
電車の中でも元気。
無音で聞いてるの？聞いてない。
無音？あれ？あ、イヤホンがなければ無音になりますね。そうなると。
そうなんだ。
なめこさん、子供が幼稚園の時に久々にブランコ乗ったけど、全力で漕いだら結構怖いのね。あ、これすごいわかる。
そうそうそう。
乗れてたブランコ怖いですよね。なんでですか？体重増えたから？何？そう、すごい怖かったの思い出しました、私も。
怖さが面白いんですよね、子供。
ああ、そうかそうか。子供だって怖いですよね、きっと。
怖いはず。大人もなんかそのスリルが、大人になるとこうスリルを避けるというか。だから、こんな怖かったんだって、ブランコ、
滑
り乗ってさ、なんかこう、なんか、再現されると、怖さが、すごい感じられるみたいな。
あ、確かに。
そんな感じなんですかね。
なめこさん、思い出させてくれてありがとうございます。そう、私も乗った時怖かったわ。
遊具怖いですからね、結構ね。
結構怖いですね、そう思えば。もう、あの、年取ってくると、ジェットコースターももう乗れないですしね。
あ、そうですか。
うん、なんか、天草さん大丈夫な人でしたっけ？
私、ジェットコースターは、あ、もう遊園地には随分行ってないですけど、ジェットコースターは平気なんですよ。ただ、
そうなんですね。
同じ場所でぐるぐる回り続けるやつはダメです。2秒でダメです。
あの、コーヒーカップ的なのとかもじゃダメですね。
あれはね、子供の頃からダメで。
はい。
全然、すごい気持ち悪くなって。
あれ、でも人によって全然平気な方もいますよね。
そうなんですよ。
あれ不思議ですよね。
あの、平気な方って車酔いあまりしないんですよね。
あ、三半規管の関係でしたっけ？そうそうそう、車酔いとか目が回るっていうのは。そうなんだ。
三半規管敏感なので、ジェットコースター無理な人です。
うん、あ、そうなんですね。やっぱ体質ってあるんです
ね。三半規管ってね、縦方向とよくぐるぐる回るのって分かれてる気がするんですけど、期間
って感覚的に。
私、縦は全然平気なんですけど、回るともう2回転でダメなので。
2回、結構少なめですね。ダンスとかできないですね、じゃ
あ。ああ、できないかもしれない。
そうですね、
車酔いもするんだ。私も車酔いがすごくて。
今はどうですか？
今もダメですね。でも、車酔いをしない方法っていうのが、あって、
それを教えてほしいです。
あの、聞きたいですか？
聞きたいですよ。私もね、後部座席に乗ると酔っちゃうもん。
あの、車自分で運転してると酔わないじゃないですか。
確かに。
そうそう、それなんで運転してると酔わないのに、後部座席だと酔うんだっていう違いは、運転してるときって、左にハンドル切ったら左に曲がるってわかるじゃないですか。
はい、そうですね。自分が操作してるから。
そうそう。でも後部座席だと、あんまり見えないから、なんか、運転手のされるが、するがままになっちゃう。で、後部座席だと、その、曲がる方向と反対の方向に、その、体が揺れますよね。
はい。
これが一番の違いで。そうですね、その運転してると、曲がる方向がわかるから、自分の体が揺られないんですよ。
ああ、そっか。そういうことなんですね。
そう。
なんか運転してると言わないのに、なんで後ろ乗ると酔っちゃうんだろうと思ってましたよ。
うん、その横方向の、なんかこう、揺れが、あの、しばらくすると気持ち悪くさせるんじゃないかなって私は思ってて。で、ある時、その、運転手になった気持ちで、左に曲がるときは、ちょっと左に、あえて体を傾けて、右に揺られないようにちょっと踏ん張るっていうのをやって、右に曲がるときは右に傾ける。なんか傾けすぎてもダメですけど、体が揺れない程度にっていうのをやってみたら、全く酔わなくなりました。
すごい。それはもう私も後ろ乗ったりやりますよ、もう。
なんかやりすぎるとね、逆に自分で欲望を酔わせちゃうので、気をつけてください。
難しい、加減が難しそうだけど。そうなんですね。
基本的になんかそんなことを知らなくても酔わない人っていっぱいいる、うん、いるですよね。うん、
そうなんですよ。だからそれこそさ、それこそさとか言っちゃってすいません。遠足、小学校の時のバス遠足とか、
うん、
もう本当は一番後ろの席で先生から一番離れたところでワイワイやりたいんですけど、
うん、
絶対酔うから、
うん、
いつもなんかバスガイドさんの目の前とか座ってたんですよ。
はいはい、
うん、なんかあんまり面白くないなと思いながらね。そう、
でもそれもね、多分さっきか、うん、お母さんが赤ちゃんの時に、
うん、
その赤ちゃん抱っこするじゃないですか。
はいはい、
そこで私三半規管鍛えられるんじゃないかと思ってて、うん、その結構ぐるぐる回して遊ぶ、うん、抱っこしながらね、
うんうん、
その回して遊んでいるっていうか、
あや
三半規管強くなるような気がします赤ちゃん。だから
赤ちゃんでもあんまり回しちゃいけない説もあるじゃないですか。
そうそうそう、回しすぎも良くないんです。
そうですよ。
でもお母さんが車酔いするたちだと、うん、そういうことを絶対しないから、うん、子供も車酔いするようになっちゃう、うん、じゃないかと。
ああ、そうか。
そういう。
そうやって受け継がれていくんですね。
そうそう。
みなちゃんが到着無音解除。
あ
本当に無音だったんだ。すごいな。無音で、あんだけ盛り上がれるみなちゃんが素晴らしいですね。
うん、
そして、オシャンティさん、学童保育の引率で、魔法の絨毯、子供誘って乗ったら、自分が酔って立てなくなる。あれ、魔法の絨毯って、あれでしょうね、こう、なんていうの、この水平保ったまま回るやつですよね。
そうそう、
あれ気持ち悪いですよね。
あれ私、まあまあ大丈夫です。縦だから。
縦だから、
うん、
え、本当？私あれダメだった。確かに。
うん。
ね、車酔いいつの間にかなくなった。
あ、
しなくなった。
ね。
それ鍛えられたのかな。
なんか運転するようになってからじゃないですか、もしかして。
ああ、そういうのもあるか。
うん。
海賊船も無理。海賊船ってあれですか？ブランコと同じ動きですよね。
あ、そうそうそう、でっかいやつ。
あれは、
船がそのままブランコに乗ってるやつ。
前後に揺れる。あ、か、
うん、
いや、まあ、乗れなくても普段の生活にはそれはあまり困らないけど、ね、ブランコとかはやっぱ車のそのさっきのおっしゃってくれた反対方向じゃなくて、
はい、
曲がる方向に体をちょっと傾けてみるっていうのは、
うん、
なんか効果的な気がします。確かに運転手と同じようになるもなんか、
はい、
いいかもしれないですよね。
そうやってみてください。
はい、バンジーみたいなのも無理です。バンジーか、
うん、
もうそもそも乗ろうなんて思わないけど、マックさんは縦方向だからバンジーも大丈夫ですか？
バンジーはね、やってみたいなっていう気はしますね。スカイダイビングとか。
スカイダイビングとバンジー、究極の選択って言われたら私はスカイダイビングを取るかもしれない。
ああ、
うん。
そうなんですね。バンジー。何が違うんだろう。
バンジーって丸腰じゃないですか。もう体一個で落ちるわけですよね。
一応綱はついてますけど。
そうです。パラシュートとかないから。
うーん、
スカイダイビングって最終的にはパラシュートが出ますよね。
パラシュートかその綱かの違いですね。
そうですね、パラシュートの方がいいかなって思ったりするんですけど。スカイダイビングも嫌です。嫌です。みんな嫌なんです。
すごい。いやいやいやいやいや、こんなに嫌なんだ。
いやいやいやいや、なめこさん、いやいやですね。はい、本当にでも子供たちにはね、本当そういう経験もね、やっぱり経験してるって強いじゃないですか。
うん、強いですね。
うん、だからやっぱり大人はそういう機会を奪わないであげてほしいなって本当思いますね。
そう思いますね。だいぶ話がそれましたけど、
う
んうん、そんな気がします。
そう、マックさん今日 何話そうと思ってました？
あ、ノーアイデアです。何話すんだろうなってちょっと思ってました。
ノーアイデア、ノープランですね。
ノープランです。はい。
はい、
一応、その教育に関してのコラボライブっていうことで、3回目 ?4 回目
何回目でしょうね。3回は、確実、3回目であること、あ、4回目だ。4回目、3回はやりました。
はい、3、4回やってますけども。
3、4回。5本の指で足りる回数なのに曖昧っていうのがね。
確かにそうです。なんかね、毎回、こんな感じじゃないっていうのは、今回は完全にノープランで。
そうですね、確かに。そう、皆さんからね、こんな話聞きたいとかいうのをいただけると非常に助かるんですけど。
そうですね。ね、
そう、あ、まさるさん、こんにちは。ありがとうございます。ね、今ね、見えてる方の半分以上がね、ギターからの人です。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ、歌うのを期待してるんじゃないですか。
はい、それはないと思いますよ。はい。
そうですか。
大丈夫です。大丈夫です。はい。
でも、カラオケがかかったら歌うでしょう、マリモさん。
いやいやいやいやいやいやいや。そう、いきなりかかっても歌えないですよ。
え、そうなんですか。
歌詞とかないと歌えないじゃないですか。
あ、歌詞があれば。
歌詞があって、知ってる曲なら歌いますけど。
ね、
はい。こんな感じかな。うん。
なん
だ、
あれ、
ね。ね。そう。でも、さっきの話だと、その、大人も一緒に楽しめればいいっていう話はすごい興味深くて。うんうん、
はい。
なんか、それこそ古き良き昭和のお父さんお母さんって親はこうあらねばならないみたいなのがすごいあったと思うんですよ。なんかこう子供にこう弱みを見せちゃいけないとか、
はい、
なんかなんて言ったらいいかな、
うん
うん、こう、
あるべ
き、なんていうの、そう、バカにされないようにじゃないけど、
はい、
なんかすごい虚勢を張っているようなそんなイメージもあって、
うん、
なんかそれって必要だったのかなってすごい思うので、
うん
うん、
なんかそれって親として、ね、尊敬してほしい、
うんうん、
その言
う
て
ほしいみたいな
ところなんじゃないかと思うんですけど、
うん、
今ね、その世の中が、
うん、
5年先がどうなるか全くわからないし、うん、なんなら1年先すらわからない中で、
はいはい、うん、
大人がこうあるべきっていう、うん、そのこともできなくなってる、
うん、
これやっときなさい、これやっとけば、うん、ここ行っとけば問題なくないからみたいな、うん、その会社であっても、うん、大学であっても、
うん、
ね、全然わかんないじゃないですか、
うん、
東大出ても何やるか、
うんうん、いやもう本当にそうです。そういうなんか、ね、昔だったら東大出たら官僚になるとか、
うんうんうん、
なんかこの学校出たらこれになるっていうのがある種明確だったけど、もうそれももう今となってはなって思うし、
わかんないですよね。大人も結局わからないから、
うんうんうんうん、
子供が YouTuber になるって言った時に、
うんうんうん、
そのやめときなさいになるなんかね、
うん、
そこがもったいない気がします ね
確かにそうですね、
うん、人気の職業って今でも YouTuber なんですか、一番。
今どうなんだろう、なんだろうな。YouTuber も多分上位に入ってはいると思うんですけど、
うん、
でも、なんか、起業する、したいっていう子も多そうですね。
ああ、そうですね。
うん。あと、投資とかも、今は学校で教えるようになってきたじゃないですか。
う
ん、だから、そういったことに興味を持つ子もいるだろうし、
うん、
昔、投資なんて、全く出てこないと思うんですよ、職業の中に。
そうですね、
うん、だって私、証券会社って何やってる会社か知らなかったですもん、昔。
そうですね。
うん、だからこう教えてもらわないとわからないことが多いかったけど、うん、今はそういったことをちょっとずつこう子供の時から知れる機会が増えたので。
確かに、うん、今ちょっと調べましたが、
うん、
2022年の将来就きたい職業、
はい、
トップ20が出てるんですけど、トップ5でいくと男子、
はいは
い、どこの小学校の男子、5位が、
うん、
研究者、
はい、
4位が運転手。
運転手、はい。
3位が消防士。
消防士、はい。
2位がスポーツ選手で、
はい、
1位が何だと思います？
え、なんだろう。
これ2021年も変わらず1位なんですけど。
え、何？
これ YouTube。
システムエンジニアじゃなくて。
あ、違います。これ多分わからないと思います、
うん。そんなに意外な職業ですか？
うん、
医師とかではなく？
医者でもないですね。医師は8位でした。YouTuber が6位。
うん、おお。
アニメのキャラクターになり
たい。公務員は職業じゃないもんね。
公務員は、
あ、そっか、消防士も公務員だしな。
公務員は20位にも入ってません。
あ、ちょっと安心しました。
先生が19位、芸能人が20位です。
1位何？
1位これね、わからない。
意外でした、マックさんも。
意外です。え？って感じですね。
え？なんだろう。皆さんわかります？
これいいですか、言って。
うん、そろそろお願いします。
G が警察官だそうです。
警察官も消防士とか、まあ、結果公務員ですけど。
そうそう、公務員。
警察官ってそんな人気な職業なんですか
ね。2021年も警察官、
ま、でも少なくとも2年前のデータですよね。2022年、
2年前、ちょっと2年でどうなってるか。
すごい意外でした。本当に意外でした。
男子です。
じゃあちなみに女子はどうですか？
女子の5位が警察。
はい。女子も警察そんな人気あるんですか？
すごいですね。
すごいな。
4位が医師、うん、医者ですね、
はいはい、
3位が花屋。
花屋、うん。
2位が芸能人、歌手、モデル、う
ん、はい。
で1位は何でしょう？
1位なんだろう。
ちなみに6位が保育士、はい、
うん、
7位が看護師、
はいはい
はい、10位が先生、9位がアイスクリーム屋さんっていう、かわいいです
。10位がアイスクリーム限定なんだ。
私もなりたいですね、アイスクリーム屋さんね。
いいですよね。
ケーキ屋さん、アイスクリーム屋さん、お花屋さんってね。
そうですね。ケーキ屋さん結構な日持ちしないから、私もアイスクリームがいいから、売るなら。そういう話じゃない。そういう話じゃない。
食べるなら
っていうか。1位なんだろう。
でもこれ1位ちょっと言っちゃいましたけど、ケーキ屋さんですね、はい、
あ、
ケーキ屋、パン屋が1位。
それは何年生ぐらいなんだろうね。
小学校って言ってるので、
なんかでも6年生とかになると、なんかもうな、どうなのかな。なんか私も今の6年生すごい大人のイメージなんですけど。
あ、そうですね。
うん。
女子も14位が YouTube、うん、15位が自営業。うんうん、
自営業。うん、
16位。
お家が商売してたりするのかな。
そうそう。16位が獣医師。
うんうんうん、
17位は動物園。イベント。
動物園。すごい。へぇ。面白かったです、すごい。
これ
そうなんだ。いや、警察官、男性とか男子の人気職業第一位が警察官で、ちょっとびっくりしましたね。
男子が検察官、うん、女子がケーキ屋、パン屋っていう、
うん、何なんでしょうか。
なんか時代性を全く読めない感じ。
読めないですね、本当に。すごいな。ちなみにマックさんは何になりたかったですか？
私ね、
うん、
すごい変わって、
はい、
小学校の 1,2 年の時はね、
うん、
もう画家になりたいと思ってて、うん、
はいはいはいはい、デザイナーさんですね。
図工のね、
はい、
絵画の授業がすごい好きで、
うん、あ、はい、
なんか先生がね、
うん、
1,2 年生の担任の先生が、
うん、はい、
美術系だったんですよね、
うんうんうんうん、
図工の先生で、
うん、専科だったんですね、じゃね。
そう、それですごい女性の先生で褒めてくれて、
うんうんうんうん、
一緒に乗って、
なんか、
うん、なんだろう、県の、その、絵画展とかね、
出して。はいはいはいはい。
あ、もう、僕はこれで行くって。
いや、でも、それ、そういうことなんですよね、結局。
そう、それでいいと思います。
ね、ね、そういうことなんですよ。だから、大人からそうやって褒められた経験が、 ね、すごいその子の才能を伸ばすってことじゃないですか、うんね、
3年生で漫画にハマって、
うんうんうんうん、
いろんなね、
うん、
が出てきて、
漫
画読んで僕は漫画家になるようになって、
うんうんうんうん、
まあね、画家から漫画家ってなんとなく、
はいはいはい、流れとしてはあの割と素直な流れだと私も思いますけど、はい、
で4年生から部活があったんですよ、うちの小学校、
はいはいはいはい、
5、6年経って、うん、で私トランペット、うん、あの小学でトランペットやったんですけど、うん、
はい、
トランペッターになるって言ってね、
うんうん、それもやっぱり褒めてもらった経験が裏にあったりします？
あ、なんか間接的にあると思います、うん、あのトランペットって、うん、吹奏楽とかってパートによってリーダーっていうのがあって、
はいはい、
パートリーダーっていうのがあるんですけど、
うんうん、
知らない間にパートリーダーになってて、
うんうんうん、
トランペットだとファースト、セカンド、サードって言ってその、うん、どこのパートを弾くかみたいなのあるんですけど、
うん、
ファーストのパートリーダーって一番こう、うん、なんだろう、上手い人がなるらしい、うん、
まあ、花形ですね、いわゆる。
なんかそれ全然知らなかったんですけどファーストのパートリーダーなんだってて、なんか考えないでやってましたけど、
でもきっと周りの、ね、うん、人たちはちょっとそういう一目置いてたかもしれないですよね、そういう立場でいたんであれば、
うん、なんか自分で全然意識してなくて、
うんうん、
でも後からって、
うんうん、
あ、
その意識してないのがまたかっこいいんですけどね、
いいですね、
ちょっとメルケンさんなるほど、そっか、トランペット、画家、漫画家、トランペット奏者、
そうですね、
小学生のマク少年はそういうふ
う
に、
まあ、
動きがあったわけですね、
うん、
小学校の卒業アルバムとかには最終的には何て書いたんですか？
あのね、トランペットの絵描いて、
うん、
そのプロのトランペッターになるみたいなことは書いたと思います、
うんうんうん、そうだったんですね、
うん、
でも素敵だな、そうやってこう、なんだろう、やっぱりその時その時で褒められたりとか、みんなから認められたっていう経験がそうやって夢につながるわけだから、
そうですね、
うん、やっぱそういうプラスのストロークっていうか、
うんうん、
そういうのが大事ですね、
あると思います、
うん、ね、マルゲンさんのコメント読んでいいですか？
あ、はい、
今我々の学校の科目の風景だいぶ違うですね、タブレットとか理科のアルコールランプは使わないし、タブレットは使っているのね、アルコールランプは使わない、保護メガネ使ったりカエルの解剖をやらないし、代わりイカの代わり、ちょっとごめんなさいね、顕微鏡も届かなくて、最新型の動画や写真撮れる、顕微鏡を使うみたいで、令和の学校のカリキュラムいいですねと、あ、これはいいですねですね褒める先生はあまりいないですね、あと後藤夫妻さんみたいな先生はいないですね、これは褒め、すごい褒める人ですよねでトランペットかっこいいということで、ハルゲンさんコメントありがとうございます。あの小学校のね、
うん、
あの授業をね、先日見る機会があったんですよ私、
はい、
あの幼稚園、保育園、小学校、中学校の連携教育っていうのの、うん、いわゆる研究実況発表みたいなやつで、
うん、
小学校の、地域の小学校の授業を見に行ったんですよ。
うんうん、
授業参観なんて、うちも子供みんな大きくなっちゃって久しぶりだったんですけど、
うん、
でも私がね、見た印象では、あんまり変わってないなと思ったんですよ。今、マルゲンさんはね、あの、風景が変わったっておっしゃってましたけど、うん、その細かいその理科の実験のこととかはわからないんですが、
うん、
相変わらず先生が前に立って黒板にこう書いて、プラスモニターがあってパソコンのなんか画面も一緒になって出てるみたいな、
うんうん、
そこはちょっと前とは違うなと思うんだけど、
はい、
なんか、あ、まだそんなに昭和と変わってないなって、人数も多かったし、子供たちの少人数とかではなかったので、
うんうん、
なんか大変そうってすごい思いました、先生たちは相変わらず
ね、
天然バラバラのことをしてる子どもたちがやっぱりいて、
はい、
うん、
そうですよね、
そう、積極的に参加してこう発言してる子もいれば、後ろの方の席でなんか全然違う何かを出してこうシーソーみたいに定規を なんか筆箱の上に乗せてシーソーみたいにして遊んでる子がいたり。
すごい、授業参観でそれをやるってなかなかの。
なかなかの持ち主ですよね、メンタルの。そう、だから、たくさんの先生たちが、親御さんではなくね、その小学校の先生、他の小学校、中学校、あとは私たちみたいに保育士だったり、幼稚園の先生とかがこう教室巡回してるんですけど、
うんうんうん、
みんな気ままにやってますよね。
そう、でもそこ逆に見たいですよね、その。
先
生としてはどう対処するんだろうみたいな、
うん、あ、でもね、注意はしてないんですよね。注意しないっていう印象があります。
うんうんうん、
多分見えてはいるんですよ、違うことしてることが、
うん
うん、でもそこはもうなんかスルーして、
うん、
その参加してる子たちと、まあ、授業を進めているような、
そうなっちゃいますよね。
そうそう、そんな感じでしたね。
うん、まあ、先生にもよるし、授業のヒントにもよるし、うん
そう、本当先生にもよりますよね。うん、
私はね、そこをちょっとするしたくないですね。
うん、ね、ただその授業を進めなきゃいけないっていうミッションがあるみたいで、
うん、
その45分の授業の中で、例えば算数だったら、あの最初説明から入って、
うん、
で、まあ、ちょっとしたなんていうか問題を解くことをやって、最後応用問題ところまで終わらせなきゃいけないっていうのがあって、
うん、
もうその時間にきっと追われてるんだろうなと思うんですよね。
うん、
だからそういうお子さんを後から個別フォローするのか分かんないですけど、
うん、
ほったらかしでしたね。
なんかでもその、
うん、
その子たちの遊びとかも、
うん、
一応っていうか取り上げてほしいですよね。うん、先生としてあなたは見てますよって、その
あ
子供に対して、うん、子供から
うん、
見ての信頼感っていうか、うん、安心感っていうのもあるし、
うんうん、
無視されてどんな子も無視してないっていう意思表示、
うん、
あと
は確かに声の声ぐらいかけてもいいか。
そうそうそうそう、そういう遊びにも実は算数っていうのがあってねっていう、
うん、ああなるほどね、
あげてあげるみたいなのを授業をかけてもいいから、
うん、
こうなんか、うん、それこそマリモさんが最初に全然関係のない雑談から、うん、その教育の話にも、うん、持っていけたじゃないですか。
ほうじ茶ラテから。
そうそうそう。その、なんか、そういう起点を聞かせる頭の良さっていうか、そういうのが先生にはすごい必要で、うん、それでね、なんか、実は遊びにも、うん、算数は遊びにもつながるんだよ、みたいな。うん、
ああ、そうするとそうですね。学習意欲ちょっと湧きますよね。
そう、先生に。もう多分
ね、興味がなかったとしても、ね。
ないっていうのがね。
ああ、確かに、マック先生、さすがですよ。
いえいえ、あの、うん、なんかそこの授業参観だからこそそういうのが見たいっていう。参加者側からね。
はいはいはいはい。なるほど、そうですね。なめこさんが、私も先月授業参観行きましたよ。あ、まだ、ね、うん、小さいお子さんいらっしゃるんですね。そう、授業風景は変わらないですねって、そのあんまり変わらなかったな。私もなんかね、うん、令和に入って初めての授業参観だったので、
そう
楽しみにしていたんですけど、そうなんですよ。
マリモさんは子供の頃はなんかどうでした、
うん、
あの、
私ですか。私ね、子供の頃、小学校のあの卒業アルバムを見るとね、あのね、ラジオの DJ って書いてあったんですよ。
おお、
笑いません？
かなってますね。
でしょ。なったじゃんって。
なってるし、歌ってるし。
歌手になりたいと書いてなかったですけど。
歌う DJ になってます。
そうなんです、そう書いてありました。
うん、
でも中学校入ってからは、そう、あの体育の先生になりたかったんですよね。
あ、それも叶ってる。
変わりました。え、なんで？大学の先生叶ってる、私。
いや、保育士でなんか。
あ、そうか。
走り回ってるから。
なるほど、走り回ってるから。
はい。
確かに。あの、何やかんや言って叶いました、じゃあ。はい。
言ってるよね。
はい、そんな子供でしたね。あの、深夜ラジオとか流行ってたんですよね。多分6年生ぐらいの時。
はい。
うん、ちょっと、あの、ませた子供だったので、オールナイトニッポンとかをね、
はい、
あの夜中に目覚ましかけて聞いたりしてたんで。
小 6?6
とか。
そうなんだ。すごいですね。
なんかあの、お兄ちゃんお姉ちゃんがいる友達がいて、
はい、
そういう子ってめっちゃ影響受けてるじゃないですか。
それはありますよね。
そう。 で、そのことつるむことで、うん、ちょっと私も聞いてみたいぞみたいな、
うんうん、
そんなこともですね、
うん、
はい、ちょっとマルゲンさんの、コメントをいただいているので読みますね、話違いますが、先週友達のお宅で一子女の子が生まれました。無痛出産でした。無痛出産、無症、無痛でいいのかな、無痛出産でいいのかな、とはいえ痛みはあるみたいでした。無痛出産でメリットデメリットあるみたいでしたが、自然出産よりいいみたいですが、長野県に無償出産できる病院が3カ所しかないし、自然出産より8万円かかるみたいですから、いろいろ大変ですよね。あ、これね、あれですよ、もうすぐね、補助金出ますよ、無痛出産。
ああ、そうなんですか。
うん、出るようになると思います。結局赤ちゃん産まない理由にそれもあるんじゃないかっていうのが嘘か誠か分かりませんが、
うん、
多分少子化対策の一つとしてあります。だから増えてくると思いますよ。
うんうんうん、
うん、
なんか
そんな感じですね。そうそう、それでね、その、その授業参観にちょっと先続きがあって、
うん、
ちょっと時間もあれなんで、さっさと話すんですけど、その授業参観の後に、
はい、
分科会があったんですよ。いわゆる、その、テーマごとに、その先生たちがグループでディスカッションするっていう機会があったんですけど、はい、で、私が入ったそのテーマが、園児、児童の自己肯定感を向上させる手立てっていう、タイトルだったんですよ。
はいはい。
興味湧きません？
確かに、もうね。
で、そこには、そこには小学校の先生が、ファシリテーションやってる先生入れて10人ぐらいいて、
うん、
プラス中学校の先生2人、幼稚園の先生2人、うん、保育園の先生4人ぐらいいたんですけど、
はい、
で、なんか自己肯定感、子どもたちの自己肯定感を高めるってみんなにしてますかって、こう一人ずつこう、質問されて、一人ずつ話すんですけど、
うん、
なんかやっぱりすごいみんなに褒めることにフォーカスしてる人が多くて、
そうですよね、
そう、褒めれば自己肯定感上がるって信じてる先生がすごい多かったんですよ、
うんうんうん
うん、で、ただ私はなんかその私0、1、2歳、3歳までの子供たちと生活してるんですけど、
はい、
そんなにめっちゃ達成感持って褒めることってないんですよ。
ああ。
だから私はその子供、それでもその乳児さんたちの自己肯定感を高めるために何やるかなって考えた時に、
うん、
やっぱありのままを認めることだと思っているので、
うん、
その話をしたんですね、
うん、
だからちゃんと見てるよとか、さっきマクさんもおっしゃってたけど、あなたのことちゃんと見てますよとか、
うん、
そういうメッセージをちゃんと出したり、あと甘えてきた時とか要求があった時にはそれはもうとことん手を止めてでも答えていくこととか、
はい、
そうやって自分を大事にされてる、自分の声をいつも聞いてくれるっていうことの積み重ねが、うん
うん、
自己肯定感の、まあ、高める一つのあれになってるんじゃないかと思うっていう話をしてきたんですけど、
はい、
なんか褒めなきゃ自己肯定感って上がらないですか？
褒めるのもありますけどね、そこだけじゃないですよね、うん、
で、その配信を私この前したんですよ、その内容でね、
うんうん、はい、
そしたらね、コメントで褒めるっていうことはそもそもなんか上の立場の人間が下の立場の人間にする行為、
うんうん、
だからもうその時点で対等ではないねみたいな、
うん、
もうそういう意見があったりとかして、うん、すごいなるほどなってちょっと考えさせられたんですけど、そう
ですね、なんか危険っていうのもありますけど、うんうん、なんかよくできましたとか言うのがね、うん、なんかよくなくて、
う
ん
う
ん
う
ん、良い悪いっていうのがこの子たちに意識に植え付けられてしまう、うん、何が良くて何が悪いのか、じゃあ良いことしていれば褒められるのかっていうなっちゃうから、
そうですよね、
素直にね、なんか例えば絵を描いて、
うんうんうん、
褒め方としてよくできましたとかじゃなくて、
うんうん、
ここが好きだなって言ってあげるとか、いろいろあるみたいで、
うんうんうん、
単純にそれもさっき話に出た、
うん、
先生が上からじゃなくて、
うん、
子供として横から見てね、
うんうん、
すごいねっていう感じの褒め方は私はいいと思います。
そうですね、
うん、よくいい悪いじゃなくて、
そうですね、ついね、ついね、いいねって言っちゃうんですけどそう、いい悪いは評価みたいな感じになりますよね。
そうですね、
うん、そうですね、そう、だから褒めるっていうこと自体が別に褒めることは悪くないですけど、それをなんか自己肯定感を高める手段として使うのはなんか違うかなと思ったり、うん、したんですよね。
そうですね、
うん、
聞いてあげてるっていうか、そこも結局愛なんですけど、
うんう
ん、ちゃんと見られてるっていうか、
うんうんうん、
この安心感が大事で、なんかゲームでほっぽられてるとか見てればいいってもうお母さんは違うことしてるとかっていう環境で育ったこと、
うんうん、
なんかインチップがあって育ったこの差じゃないかなっていう
気が
します。
確かにそうで、なんかよくプロセスを褒めましょうとか認めましょうって言うじゃないですか、結果ではなく、
はい、
だからそこもね、やっぱりプロセスを認める、褒めていくってなると見てなきゃダメじゃないですか、
はい、
目を離さないことにつながるのかなって思って、うんうん、そこはやっぱりさっき話したみたいに子供に対しての好奇心がどれだけあるかってことにつながるかなって思うと、
うん
うんうん、それも大事なことだなって思うんですよね、
はい、
なんか結果だけ褒めてると、なんか褒められたくてこれを選ぶとか、
うん、
褒められたくて頑張るって、まあ、悪くはない、動機としてうん、まあ、絶対悪いとは思わないけど、なんか違うなって思う。
そうそう、うん、
本当に好きで好きなことを、まあ、自分なりに頑張って、それが結果良くても悪くても、その頑張ったことを認めてもらえることの方がやっぱいいのかなとか思うと、なんか結果だけ褒めるのは危険だなとかすごい思いましたね。で、マックさんがいつの間にかいなくなってますが、
うん、時間なのでちょっと見せます
。あ、そうですね、
コメントいっぱい来てますがごめんなさい。1時間ということでお話をしてきましたが、なんかなんとなく教育の話でまとめられた気がします。
ありがとうございます。あ、じゅんちゃん見えてましたね。
あ、こんにちは。
あとはすいません、ルリ、私カタカナすごい弱いんですよ。ルリユールさん、
はい、
はい、ルリと呼んでって書いてありますね。はい、お越しいただきありがとうございます。ね、全部コメント拾えなくて申し訳なかったですね、はい、はい、また少子化のね話とかもできたらいいです ね、
はい、
少子化対策だったりとか、
うん、
はい、そう、良い悪いという、視点がとても問題、
うん、
日本社会が良い悪いで判定する社会になっているので、
ね、うん、やめましょうよ、良い悪いとかね、正しい間違ってるとかっていうのも、
そうですね、うん、
そんなのないので、
でもあれですね、
しょうがない
。 X とかインスタもいいね、いいねはやめますじゃ
ん。あ、何、いいね悪いねじゃないって
そう、いいね悪いねって好きとかね、
そう、そのそういう、でもそもそもライクですからね、英語で、
うん、いいねも、
そうそう、だから、
うん、
いいねっていう訳がね、なんかちょっと、
うん、違うんですね。
違うんですよ。
なるほど、そうか、
うん、
うんですね、
ということで、
はい、ありがとうございます。そう、な、1時間で収めるのはなかなか難しいな、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、また何かリクエストがあれば、
はい、うん、そうですね、
聞きたいとか毎回ないですけど、
はい、
はい、があったらとても助かりますね、
はい、とても助かります、本当そうですね、ありがとうございます、ね、今回はノープランでここまで来ましたが、コメントもね、私たち読めてなくても、リスナーさん同士できっと読んでいただけているかなと思います。
うんうん、何か変わっていただければ、はい、変われば、あれです。
そうですね。ちょっと画面録画だけ少しちょっとしておいて、後でお返事できそうなこととか、コメント欄で書いたりできるといいなと思っていて、最後の、はい、コメントがちょっと今取っておきますね。はい。
はい、
ありがとうございます。マクさん、本当にありがとうございました。
マリモさん、いつもありがとうございます。また、
いいね、はい、
やりましょう。
そうですね。また、うん、何週間後かに。
はい。
はい。どうぞよろしくお願いします。
します。皆様ありがとうございました。
はい。はい、どうもありがとうございました。では、終わります。はい。失礼します。